こんにちは、ニューヨークでライターをしております鮫川佳奈子です。今日もインターネットラジオ鮫子のニューヨーク通信を始めていきたいと思います。今回も前回に引き続きゲストをお呼びしております。ニューヨークで活躍するヨガ講師でヨガ専門のフォトグラファーのみこちゃんです。みこちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回2回目の放送でね、
はい
はい、前回の放送ではもともとね、日本で金融系のお仕事をしていたみこちゃんが、
はい、
ニューヨークに渡ってヨガの先生やヨガ専門のフォトグラファーに転身した、その経緯について伺ってきたんですけども、今回の放送ではね、楽しいことだったりとか、うん、辛いことだったりとかいろいろあると思うので、そんなところをね伺っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でね、好きなことをねお仕事にねしたっていうことで、楽しいこといろいろあると思うんですけども、うん、どんなことがこう楽しいなとか良かったなというふうに思いますか？
まず良かったことなんですけれど、
うん、
今ニューヨークでヨガの先生として働いている人たちのコミュニティに入ってるんですね、
うん、
でこのコミュニティに入れて友達ができたのがすごく良かったことですね。
そうですよね、うん、最初ね誰も知り合いがいなくて心細いし、ね、
うん、
たくさん人がいても自分と興味が合う方ってねなかなか出会えないです
よね。そうなんですよね、うん、でニューヨークは全然最初友達がいなくって、
うん、
で私より先に夫がこちらに来てたので、うん、夫経由で知り合った人は何人もいるんですけれど、
うん、
やっぱり自分の趣味だとか、
うん、
興味のあることを通して友達作りたいなと思ってたので、うん、ここのコミュニティで友達作れたのがすごく嬉しいですね、
うん、そっか、ね、いろんな方とね知り合いでそれで慣れたんですもんね。
そうですね、
うんうん、そっか。でね、ヨガを通じて知り合ったと思うんですけども、
うん、
そのコミュニティはどんな方がいらっしゃったんですか？
もうまずヨガの先生としてだけでやっている人ってあんまりいなくって、
うん、
皆さん他に仕事しながら他の仕事の傍らヨガを教えてるっていう方が多いんですよね、
うん、
例えば学校の先生だったり、
うん、
キンダーガーデンの先生だったり、
うん、
で好きなヨガは夜スタジオで教えているっていう人が、うん、結構いますね。ナースやってる人とかも。
そうなんですよ、本当にいろんな職業の方がいらっしゃって、
本当にいろんな人がいますね、
じゃあもうね、うん、アメリカってこう副業半分ぐらいの方が副業したいって
、私そんなに多いんですね、
聞いたことがあるんですけど、やっぱりこういろんなねこう、ま、本業と副業っていうやり方もあるでしょうし、いくつかあるビジネスの一つとしてねヨガの先生をやられてる方もいらっしゃるかもしれないですね。
びっくりしました。ヨガの雑誌を発行している人が、
うんうん、
普段は有名な化粧品会社で働いてる方、
うん、
その傍らヨガ雑誌を発行していて、
うん、
すごいなと思いますね。
でもね、いろんな本当に幅広い方をヨガを通じて知り合うことができたってところが良かったところだなっていうね。
そうですね、はい
はい、で一方でね大変だったこともあると思うんですけど、
はい、
どんなところがこう苦労したなってありますか？
まず大変なのがコミュニケーションですね。全部英語、うん、基本的にお客様がイングリッシュスピーカーなので、
うん、
英語でのやり取りになるんですが、
うん、
例えばヨガの撮影をするときに、
うん、
事前に打ち合わせをするんですね、
うん、
何を着ていくだとか、どんな雰囲気の写真が欲しいのだとか、
うん、
あとはこの写真何のために使うのっていう、うん、その広告用なのかホームページ用、
うん、
もしくは例えばインスタグラム用だったり、
うん、
でそれでやり取りをして、私がいつもお願いするのが黒色を着てこないでねっていう風に、
うん、
ヨガのポーズってダイナミックなポーズが多いんですけれど、
うん、
ヨガを黒色を着るとそれがなんていうんですか、光を吸い取ってしまうからなので、
うん、
すごく平べったく平面的に見えてしまうんですね。
あ、そうなんですか、うん、
あとは顔写りも悪くなっちゃうっていうのもあって、うん、で黒色はやめてねってお願いするんですけど、大体皆さん黒色を聞いて
話聞いてないんですかね。
いや、私の多分伝えた方が悪かったんだと思います。なのでどうして黒を着ちゃいけないのか、そういったもう細かく納得してもらうやり話し方をしないといけなかったのかなっていうので、ちょっとコミュニケーションになかなか大変だなって思いますね。
そっか、うん、あとね写真とかこうイメージを伝えるのって難しいですよね。どんなイメージがいいですか？例えばこうクールなデザインにしてほしい、ね、写真にしてほしいとか、可愛く撮ってほしいとか、人によって何がクールなのかとか何が可愛いかとか分かんないから、
全然違いますね。
そのコミュニケーションってね難しいだろうし、それをさらに英語でね でいろんなバックグラウンドの方とやり取りするってすごい大変だと思います、
うんうんうん、本当に思います。特に人種が違うと、うん、そのクールの捉え方も違うので、うん、こっちに来てびっくりしたことの一つに、うん、日本人が思うクールと、うん、こっちの若いニューヨークの若い人たちが思うクールってだいぶ違うなっていう隔たりがあるのを感じましたね。
ちなみにどんな風に違うんですか？
例えば日本人の場合だとそのもう出来上がっている洗練されたもの、うん、アップルの製品だとかをクールって思うのに反してこっちの若い人たちだと例えばブルックリンのまだちょっと治安が悪いような、うん、あの場所で何かが、うん、なんて言うんですか発展途上みたいな、うん、何かがこれから生まれてくるその可能性をクールっていう、
うん、
っていうのでなんかすごくイメージの隔たりがある気がしますね。
へ、うん、難しいですね。それでね、なかなか言語が難しかったりするからね、
うん、なので最近は、うん、あの気になったホームページだとか、うん、こういう写真が好きなんですっていうのを送ってもらうようにしてます。
そっかじゃあそうやってねこうお互いの認識のすり合わせをしながら、
はい
まあね、フォトグラファーとしてねお写真を撮ってるってことで。
そうです、
うん
はい、
あと他にねこういったところが苦労したってありますか？
苦労したことというよりも、うん、あのニューヨークの人ってすごく褒め上手なんですよね。多分アメリカ人っていうアメリカ人の人たち褒め上手だと思うんですけれど、
ね、
逆に本音と建前があって、うん、なかなか本音のフィードバックがもらえなかった。
なんかそれ日本人みたいですね
本当にそう思いますね、うん、いいことは言ってくれるんですけどその例えばそのシェアした写真を、
うん、
ああすごい本当にありがとうって言ってくれたのに全然使ってもらえなかったりすると、うん、あれなんか違ったのかなっていう風に、
うん、
あれと思っちゃって、うん、でもいいって言ってるから、
うん、
どういうことなのかなって思うんですけれど、
うん、
最近はなので I need tough love って言ってから、
うん、
あのタフな愛が必要なのだから本音を言ってねって一言言ってから、
うん、
あのフィードバックをもらうようにしてます、
うん、
そうすると、うん、あの結構あれと思うようなフィードバックが返ってきたり、
うん、
例えば撮影をするときに私がポーズの指示を出すんですね、
うん、
で私としては丁寧に言ってるつもりで、うん、プリーズとか、
うん、
クッジューとかキャンニューとかっていう風に言ってるのが、
うんうん
すごく嫌だって言われて、
そう丁寧に言うのがイライラするみたいな感じなんですかね。
そうなんです。私としては丁寧に言ってる、
うん、
その日本人の感覚ですよねきっと、
うん、
あの言ってるんですけど向こうからしたらイライラするからあの一言言ってくれればいいから、
うん、
そんな丁寧に言ってくれなくていい、肩下げてとか、
うん、
あの右足上げてとか手上げてってそれだけでいいって言われます。
そっか、うん、なんかそこ日本人としてはちょっとね びっくりですよね、
うん、私にとってはお客様なので、
うん
まあ、知り合いとか友達とはいえ
そうですよねでもそういった逆に丁寧なことが相手にとってこうマイナスな印象を与えてしまうっていうのが割と衝撃ですよね。
衝撃でした。多分忙しいから早くやりたいっていうのもあると思うんですよね、うん、
まどろっこしいからもうさっさとみたいな感じなんですかね、
うん、多分そうなんだと思います。
衝撃ですね。
衝撃でした。
じゃあそんなこうねこう感覚の違いだったりとかも苦労しながら、
うんそうです
ね、お仕事されてるっていうことでね、
はい、
あとはそのやっぱり人種に応じてねヨガの、ねうん、ポーズだったりとかも、
うん、
ちょっとこう変わってきたりするのかなって。やっぱ体格もね骨格も違うじゃないですか。
そうです
ね。そのあたりとかどうですか？
これもびっくりしたんですけれど、
うん、
ニューヨークに来てからいかに自分の胴が長いかっていうのを知って他の人種の人に比べて。
そうなんですか、
やっぱりアジアの人、まあ、アジアでもやっぱりインドと日本だと違いますし、
うん、
あとはすごく中東系の方だと手が長い人が多い気がする。
へー、
あとはそうですねやっぱり日本人ってあの私たちぐらいの年代だとまだ和式のトイレを子供の時使っていたりするじゃないですか、
うんうん
う
ん、
そうすると骨盤が柔らかい人が多いんですよね。スクワットしてるのに慣れてるから、うんうん、あと床に座る文化っていうのもあってスクワットに慣れてるじゃないですか、
うん、
だから日本人の人って結構私体硬いんですっていう人多いんですけど、
うん、
意外とそうでもないなって思いますね。
そっかそっか、うん、じゃあ、まあね、いろんな人種の方に向けにそれぞれポーズの指導だったりとかも変えながらやってらっしゃる、
うんねうん、ポーズの名前を言ってポーズ取ってもらって、
うん
あ、全然みんな違うっていうのにびっくりしましたね。
そうか、
でも違っていいんですけどね。
そっか、ではね、そんなご活躍のみこちゃんなんだけれども、これからやっていきたいことって何かありますか？
はい、これからまず今年スタジオで働き始めたので、このスタジオでもっといろんな経験を積みたいなっていうのと、あとはもう写真の方に力を入れていきたいですね。もっと写真の勉強もしてお客様に喜んでもらえる写真をどんどん撮っていきたいなっていうふうに思っています。
そっか、ね、聞くところによると結構ねヨガ専門のねフォトグラファーのお写真がすごい需要があるという、
ね、意外とあるかもしれないですね。
ヨガの先生ってやっぱりニューヨークで多いですもんね。
そうですね、本当に多いです、
じゃあそこ強化していきたいということ ですね、あとはみこちゃんの方でお知らせがあるということなんですけれども、
はい、私の方でニューヨーク&ヨガっていうニュースレッターを1年に4回発行してます、でもしニューヨークでヨガしたいっていう方がいらっしゃったら、ニュースレターのご登録していただければなと思います。よろしくお願いします。
はい、でね、このラジオのところにも、そのリンクをつけておきますので、もしご興味ある方はぜひチェックいただければなと思っております。はい、では今日は、ニューヨークで活躍されているヨガ講師でヨガフォトグラファーのみこちゃんをゲストにお迎えいたしました。みこちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。